ただのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ。はい、どうも、ゼロワン女子の岡島氏ラジオ。
ここへ。
はい。ちょっとね、遅れてすいませんでした。
はい。
ということで、いや、久しぶりに朝越くんが 3.4 高楽園ゼロワンに。
久しぶりに。そうだね、今年初めてだし、ていうかその前もいつだ、下手したら1年ぶりぐらいのゼロワン。
そうやね、多分。
うん。いつ前に行ったかなって思い出せないぐらい
か
な。
うん。
でももうなんか、
うん、
こんなに前にプロレスの情報をかけてると、
うん、
あら、いたんじゃないかっていう錯覚が、これよくあるんですよ。
あれ、これ見たこの試合みたいなね。
いや、俺会場いたよなって思うんですよね。俺、なんなら見すぎていて、
うん、
2007年とかの試合、大体会場にいたんじゃねえかみたいなのありますからね。
もっと前のもさ、会場にいてるでしょ、だって。
そうそうそう。2000年代初頭とか、俺まだプロレス知らないんですよ。うん、いた気がするみたいなのありますよ。そう、俺、あの、小橋健太対佐々木健介東京ドームの俺、いた気になってますから、うん、見すぎて。
それはもう、行ってます。大丈夫、行ってます、それ。
行ってるような。
ということですね。
そうですね。
どうでした、ざっくりと。
いや、よかった。
久しぶりの。
いや、すげえよ。
じゃ17周年。
いや、なんかね、いや、なんか、このゼロワンがこのラジオでもまあ、
うん、
この上昇気流に乗ってると、
うん、
最近いいんですよっていう情報をこう聞いてて、うん、
はいはい、
まあ、そうだから外側の情報からだと、いろいろ新人がデビューするとか、うん、こういう選手が参戦するとかっていう、情報だけ重ね合わせも、いい状態なんだろうなっていうのがあるんだけど、それがちゃんと噛み合ってる、すごいいい構造だった。その状況としてはこう、
うん、
そういうプラスのがあっても、それがうまく活かせてないとかって、
う
ん、新規参戦組があんまりフィットしてないなみたいなとかあってもなくはないんだけど、でも、あー、ゼロワン見てんなっていうのもあるし、
はいはい、
でちゃんとその今までゼロワンの登場人物じゃなかった選手が、
うん、
あー、ゼロワンだ、ゼロワンっぽいと言って、新人良かったね。
いいでしょう。
ただ、一時はどうなることかと。
どういう意味ですかね。
いや、あの、ちゃんと新人が、
うん、
こう、あ、ゼロワンの新人が生き生きと試合をしているっていう姿にちょっと心打たれそうに、でもと思って、ああ、頑張ってんな、あ、なるほど、これが岩崎君ね、こっちが福島君ね、
そうそう、
って覚えました。
覚えました。あと北村君も
、まあ、北村君もあの日後楽園デビュー。
2月、何日だっけな、2月19だかの新木場でデビューしたの。それがね、ソニーのなんかアプリみたいなのにね、
うん、
無料でダウンロードできるんで、アプリ取って
そういうの
あるん
で、デビュー戦が、
うん、その日になんか取ったやつは全部ね買ったりできるの。
でも
そうい
や、まだやっぱり新人だからさ、個性がみたいな、これからだから、
うんうん、
でもちょっとずつ見えてくる、この時期はいい時期ですね、
うん、楽しいね、
うん、でもまあ、あの最後新規参戦外国人だけクリス・バイス、デビューまだ半年とか、
ね、そうですね、去年の10月とかにな
のにパッケージパイルドライバーを食らうっていうので、う
ん、で短歌というか長机に運ばれてって、もう
俺たち心の中でこれやめちゃうぞ、
うん、
これやめちゃうかもよって思いながら、
でも本当心配だった。
でも元気そう、元気そうというか、
うん、分かんないけど、まあ、でも あってはないけどね。
でもまあその後も、
うん、
だから
結構マメ、ツイッターとかマメな子なんだけど、更新しなくて、もう多分ゼロワンファンからはちょっと大丈夫かなっていう感じがあったんだけど、
更新が
ありまして、心配
をおかけしましたけど、
よかったと思って、本当に一安心。
あれはえぐい技を、
ね、
新人にやっちゃいけない技ですよって思いながら、
ね、
いや、ただインパクトを残しました。逆に言うと、だからあの日クリスも日本デビュー戦、
うん、そう
だからそりゃね、
う
ん、気合入ってますから、
うん、
ブーデューマダブに新戦力可能加入と、うん、またよくわかんねえ外国人が来て
バッキバキのね、
バッキバキの
ごっつい怖い、
そうですよね、ジャクソンの弟分、
そうですね、いや、だからね、そう、どっかなんか前はさ、
うん、
ジャクソンと、あの、辞めちゃったあの外国人がディラン・ジェームス君と、
今度、タイ・リョウジとタッグ調整しますけど、
ね、そう、喧嘩してたわけじゃないですか、
うん、
そこをさ、菅原さんがさ、止めてたわけじゃないですか、う
でもなんかクリスは喧嘩をするタイプだ
な。全然、なんかね、すごい平和な一面が撮れてね、ちょっとほっこりするん
ですよ。でもこのし、俺そうそう、そうですね。あと、これ俺結構覚えてない、この試合。
うん、
あの場外戦になって、
あ、あれね、タッグの。
そうそうそう、ヘビーのタッグのタイトルマッチ。
うんうん、
で、あの、まあ、場外戦になって、
うん、
あの初号岡本がですね、
うん、
初号岡本選手がですね、あの田中将人選手にですね、シンガポール拳でボコボコにされてまして、その後机の陰でボコボコにされてるのをクリス・バイス選手はちょっと遠巻きに見て、うん、マジかって感じ
で俺偉いとこ来てしもうたなみたいな感じ
よくあるんですけど、よく分かっ立ち位置が分かってない外国人選手って俺好きなんですけど、
はいはいはいはい、
あれ、あ、そうか、こういうのあるんだここみたいな感じのがちょっと垣間見えて
そう、ね、
まあ、もう徐々に慣れてくる
んですよね。そうね、まあ、一応最初はさ、その参戦ではなかったんですよ、あのブードゥーマーダーズ ね、
そう
ね、ただ組としては田中さんじゃない、ね、その日は
宇沢原
じゃねえ、
タル、
タル、神風、ジャクソン、クリス・バイス VS 高岩対、スーパータイガー岩崎とは福島、
うん、
で一応だからブードゥーのくくりではあったんですけど、
ジャクソンが読んでたんだよね。
そうそうそう、
ジャクソンが俺の弟分でいい選手がいるから、そうそうそう、ぜひブードゥーにって言って、
っていうので試合して、
でまあ、この試合 で、 で、
うん、
そう、
タルさんがどうや
新人の福島くんを突き刺した功績によって無事ブードゥー入りで、
入り
スーパータイガーとタイトルマッチが、
そうです、ようやく、それが4月8日ヤックイであります。
さあどうなります
か、どうなりますかね。
この日はね、
うん、
でもゾの試合も良かった。
ゾの試合、
ゾの試合も前園さんで、ゾの試合もすごい良かった。
ね、本当に。まあだから第一試合が横山対北村翔司。
コラケンデビさん。
そう。で第二試合がさっき言ったタル神風ジャクソンクリスバイス対、高岩スーパータイガー岩崎と福島。で次 NWA インターナショナルタッグ
選手権。ギリギリにインターナショナルライトタッグね。
あ、そうです。あ、ライトタッグだ、ね。
軽量級の。
そうです。が杉正宗、これ王者組対これが菅原明日香。
俺この試合すごい好きっていうか、
うん、
いや明日香選手が初めて見たんですよ試合、
うん、生でね、
これ、うん、で映像も本当にその1試合通してっていうのはもうちょこちょこっていうそのダイジェストの映像とかで、
はいはいはい、
見ただけだから全然印象がなくて、
うん、
でどんなもんなんやろ
って、うんうん、
その要するに身体的には体だけど、
うん、
精神的
体だけどとか
身体的には
、ね、身体的には
男性だけど、うん、男性レスラーだけど、
うん、
精神的には女性レスラー、
そうそうそうそう
っていう、
っていう、ジェンダーレスレスラー、
そうそうそうそうで、
うん、
なんだけど、
うん、
これそう面白いなと思ったのが、
うん、
動きの一個一個は女子っぽく
い、うん、いや本当にだからさ元旦の時にだからブードゥーマスクとして出てるのよ、
うんうん、
あの出てるって、試合に入ってはないんだけど、
だから介入が
そ
うだよね、う
ん、その時に私誰かなと思って全然分かんなくて、いやでも女子だなってずっと思ってたら、そうジェンダーレスレスラーのアスカだったって、
だから
動きがそう女性っぽい、ね、
でその動きが女性っぽいっていうのはさ、
うん、
その例えばまあなんだろうな、ちょっと難しいけど男色 D のはまたゲイだから違うけど、
うんうん、
例えば、ドラゴンゲートの陽介さんたまりやってる人とかっていう、うん、いわゆる、まあ、こういうちょっと平たい言い方をするとオカマキャラのプロレスラーっているわけで、それって動き、プロレスとしてのムーブは男性レスラーのそれなんだけど、
うんうん
うん、所作が女の子っぽいっていう、
はいはいはい、
なんだけど逆っていう感じ、
うんうんうん、
別に所作で女の子っぽさを、まあ、要所要所ではもちろん女性だから、
うん、
なんだけどっていうかプロレスのスタイルが女性っぽい、
うん、
女子レスラーの動きなんで、
ね、それは
やっぱウェイブの、
あ
そうだから
女子プロのね、
教わってるムーブが、
うん、
本当ロープワークとか、あとあのビッグブーツ、
うん、
あの蹴り方ってすごい、あのね、同じウェイブの大岡選手すごい似てる、ね、
うーん、
女子のでこのそうそうそうそう、大岡の蹴りっぽいとかっていう、なんかだけど、
うん、
その場飛びシューティングスターやったりとか、だから女子ではありえないムーブ、なんかだから なんかすごいものを今見て、は初めて見る、
ね、
衝撃、
うん、
衝撃的だった、
うん、
あそういうことが彼女の理想としてるプロレスって多分こういう感じなんだろうなっていうのを、
うん、
その試合の中だけでなんか、うんうん、スタイルとかがすごいバキバキに出てて、ちょっとなんだろう、 かっこいいな、
かっこいい、
かっこいい、超かっこいい、
美しいよ。
そう、ロンサルト絶品だしね。
うん、やばい、
すっごい美しい。でまあそれをねこう懸命にサポートする菅原はやっぱり素晴らしい選手だなっていう。
いやツイッターのねそのフォロワーさんで上げてた写真でうわ菅原さんすごい好きと思ったから、だから多分タイトルマッチがさそもそもさあのあれでしょ、うん、初かなんかでしょ、そう自分の団体でもなかったでしょ、ないない
そう、そうベルトに絡むような試合っていうのを、うん、そのリーグ戦とかして多分そんなに経験じゃない、
そのアスカの背中にそっと手を添えている菅原さんがいてね、あーうわーと思って、
これ俺の力が見えたんだけど試合後、うん、別に、まあ、結果的には、
う
ん、あの
杉、そうですね、杉が、一ノ谷だっけ、あっ
一ノ谷あるリバースファイアバードという、うん、あの信じられない大技、うん、しかもあれ
前に回りながら後ろに飛んでいくやつでしょ、うん、
しかもあれあれだからね、あのコーナーパッド外された状態だから、
あそうだそうだそうだ、なかった
そのロー、そこからわざわざやってるから、
ね、
でそれで決まった後、うん、菅原の肩を借りて、うん、出てくるんだけど、うん、それをタルさんが通路のところから出迎えてて、
いいよね、
どうやってもいいチームだなって、いやヒールなんだけど、
うん、ヒールなんだけどしかもその試合をカーテンの端から反乱の田中将人さんがひょこっと見てるっていう、
反乱である必要ない休憩後ですからこの試合、
そうね、まあでもちょっとパンパンとしてたんじゃない、
申し上げて
そうそうそう、
だいぶ仕上がってましたこれ、
そうだから試合、要はだから試合前なのに、うん、わざわざ見てたっていうね、うん、もう
でもやっぱそれに対して、うん、チャンピオンチーム特に次はすごい横綱相撲っていうか、うん、いやまだまだだよっていう感じではあったんだよね、うんうんうんうん、飛び技とか、うん、アスカすごいしあれなんだけど、いや俺これできるよっていうのがすごい垣間見えて、
ね、
いい試合でした、
いやいい、
好きな試合だな、
いいよ、
いやアスカ選手はちょっと、
いや、ま、
これはちょっ と、
うん、またゼロワンにぜひ、
そうそう、俺はもう本当
いい、
そうそう本当そんな感じそう、
ね、
ちょっとでも本当にまたアスカタイトル絡みの試合とかだったら絶対来てなっていうのもあるし、今後どうなるか、
ね、
あと女子でどこの女子でどうここの、
うん、
じゃあどうなんだろう、女子の試合でこれをやるとどうなんだろうっていうのも、
ああなるほどね、
そう
ウェーブさんに、ね、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、それも気になります、
そう、
はい、じゃあ次が、第4試合17周年記念タッグ、大谷丸藤対日高宮本優子、
いい試合でしたね、
うん、
てか丸藤ってすげえなって、
すげえな、
丸藤見るたびに丸藤ってすげえなって言ってるんだけど一回丸藤ってすごいなって言ってる、
いやね思いますよね、
であ
と宮本優子すげえなって思う、
いやでも日高屋いいタッグですね、
日高屋いいよね、
いいチームですよ、
いいチーム大好き、
うん、でこの試合はやっぱハイライトとしては、うん、そのコーナーからの流星キックっていう、
うん、
星川選手 の、
そう
の怪我で、うん、今車椅子状態の星川選手ってゼロワンの、
うん、
黎明期を本当にされたジュニア選手で、うんうん、丸藤と旗揚げ戦の第一試合でやって
た、そうやね、確かに、
そ、 うでそこで伝説的な試合をやって、もう周りから何なんだこいつらっていう、丸藤も星も評価を上げるっていう、まあ俺それ会場板気になってるんですけど、板気になってまたなんですけど全然プロレス見始める前
板気になってる、
その選手の必殺技を、うん、大谷と丸藤が同時に打つ、
せーのって、
うん、ねって、ね、そう、でもこれあのツイッター見た？
見た、
試合後ね、欲しいにどうだったって言ったらしょっぱいって言って、うん、かっけえな、
これ
かっ
こいいな、あの写真私だから、
あ、そうなの？
私が撮ったやつ、
そうなのお前は何なんだ報道の声、
いい写真、大谷さんがちゃんとね、でも使わせていただいてよろしいですかみたいな、
あ、でもいい写真だった、うん、あの なんだろうな、丸藤
あれね、あの寄った方じゃないよ、あの試合の
と
こね、
そう
飛んでる、飛んでるとこのあれ、そうそう、
いやでも丸藤っていいな、本当に
いいよね、
なんか男気を感じるよね、まあそうそうそう、大人間好きく、そう、あとこうあの、まあ、この日試合としては知らぬいで決まったんですけど、
うん、
丸藤の、
うん、
これもあのミスティフリップっていう日高陸斗の技と、
うん、
このミスティフリップ知らぬ論争ってのがずっとあってどっちが先かっていう、
はい、
これ結構プロレス界の大きな謎の一つなんですよ、
はいはいはい、
ミスティフリップと知らぬっていうのはちょっと似てるんだけど、
なんか入り方が違うとか、
ね、そうちょっとずつ作用あるんだけど、うん、どっちが元かっていう論争はずっと続けられて、ね、真相は闇の中なんですけど、
しかもイサミが次の試合でやってお前は お前知らないやったろみたいになって、うん、いやいやミスティフリップですみたいな、うん、それはそれで
ミスティフリップならいいよ、
それでみたいな、
ひらが直前で言えるので、
あ、そうそうね、
そうですね、次の時代の話言っちゃったけど、はい、まあ言っちゃうわ、
そうね、次が
イサミ将棋です、
うん、いやこれどうでした、
いや面白い試合だったよ
ね、
あの
終わりが
さ、そうでもちょっと唐突、ちょっと唐突なん、うん、でもで3入った後イサミが
えってなってたね、
あれ入ったっていう、うん、でお客さんも
えってなって
ね、思ったよりあっさり、
そうそうそう、でも
これ面白いのが、うん、思ったよりあっさりっていう印象はあるんだけど、ただフィニッシュの流れは、
うん、
イサミ全部ぶち込んでるんだよ、うん、だ絶走入れてます、絶走やりじゃないけど、うん、絶走入れて後頭部へのイサミだし、うん、でイサミ足さんっていうフルコースで決めてるんだけど、だからこれはなんか、うん、いやでも、
うん、
そうそうそう、で別段だからショーンが調子が悪かったというわけでもなかったし、いろいろとこう見どころというか考えようがあるし、ね、
でもイサミがもう一回やりたいな、
いやでもそんな感じでしたね、うん、だ入っちゃった系のかもしれない、だから、そう、あれ
もちろん狙ってはいるんだけどみたいな、ね、
そうそうそう、だからショーンとしてもあれ終わってるみたいな、
うん、
あれあみたいな感じは、なんかだいぶ余力はありそう
だ、から飛んでたんじゃないかなと思って、意識がそうなんかって思った、
そうだからショーンも肉体のダメージというよりはあれ、うん、でもまあそれか目に蹴り入れる技だからね、
まあね、いやその林リングドクターがさ、なんかペンで多分なんか目とかやったから、
ああ
小っぽく見えたのね、わかんない、ちょっと遠
かった、周りには、うん、勇がだからすげえ入ったって感じでも勇はなかったんだろうね、
多分、あ、本人的にね、そうそうそ う, そ う, そ う, そうね、
あれって
入ったのみたいな、
みたいな感じだったから、
うん、でもこれで勇4冠ですよね、
信じられないですね、
そもそもがこの試合があの2冠のあれだったり、あと軽道場と DDT だけ、軽
道
場
のタッグと自分のところのバサラとか、まあ、ユニオン、
バサラか、そうか、そう
バサラとか、まあ、元々のユニオンマックスっていうバサラが今保管してるん
です、4冠っていうもの意味がわからない、うん、
タッグだけです、タッグ1個、ジュニアの1個、無差別のベート1個、
はあ、すごいです、でさ、ショーンの時にすごい思ったんですが、この人体できまた大きくなってる、この話ばっかりなんだけどさ、
いやバッキバキでしたね、
ジュニアですよねみたいな、
あでもね、やっぱなんだろう、やっぱりプリンス・デビット、なんだろう、ヘビーの時のプリンス・デビットの体型みたいな感じ
でも大きいんだけど、やっぱね、俊敏、だからもうさ、日高さんもさ、すごい絞ってさ、うん、いい体ですよ、うん、本当に、
いや
みんなすごい、
ゼロワンの選手はやっぱ体すごいね、
うん、
なんかそれすごいなと思った
ね、まあ、みんなすごいよね、
まあ、この後もっとすごい人出てきちゃうんですけどね、
うん、
信じられない、なんか別の意味ですごい人たちとかすごい人
だ、そうですね、次はですね、インターコンチネンタルタッグ、
ヘビーのタッグ
ですね、田中正人、日野雄二対将軍岡本、吉江裕太、
いやー、祭りでしたね、
もうウィーって感じです、もう、俺はもうそうなりますよって感じ、
ゼロワン見に来た、俺今、ゼロワン来てるっていう、試合始まって半分の時間で、俺今、ゼロワン見てんなっていう、
なっていうね、
でけえのとでけえのが、でけえのとでけえのがぶつかってんな、最後だなと思って。
いや最高だよ、
でも
ぶつかってるし上げるしね、でかい
の、
ね、
うん、この試合は、いや俺この日のベースト俺だと思ってんだけど、
お
実はね、
うん、
何が良かったって、
うん、
日野ってここまで追い込まれる試合ってすごいなと思って、だから岡本芳恵がすごいっていう話になっちゃうのかもしれないけど、うん、でも日野雄二って、うん、まあ、もうなんかズルみたいな人じゃない、
うん、
なんか基本 ねでやっぱり軽道場の時も、うん、もうなんかチャンピオン自体もそうじゃない時も、うん、なんかとりあえずすげえ強いから、軽だと、うん、俺マシモヒノっていうタイトルマッチを見に行ってるんですよ、後楽園で。
やべえな、ないそれ。
だからもう軽道場さ、あのヒノが軽道場を離れる前の、うん、その頂点の決定戦みたいな試合を見に行った時に、まあ、とんでもない試合で、
うん、
でもその試合も、
うん、
すごいマシモがリズムで腕を攻めてくるんだけど。
うん、
それをなんかぶち抜いて、
うんうん、
日野が最後力で押して勝っちゃうみたいな、はい、っていうマシモのコンピューターが狂っていくっていうやつなんだけど、うん、この日結構日野、
うん、
攻め込まれるシーンがむしろ多くて、でしかも、まあ、まあ、押し岡本組っていうのがサイズ的にね、うん、日野に負けないから、
うん、
なんか
やっぱ あのさ、ちょっと意外だなと思ったんだけど、日の岡本のあたりが面白かった。
すごい良かった。
すごい面白かった。
こだ、こと、だから体をぶつけるものに関して言った時って、まあ、吉井豊という選手はもう今プロレス界でも最重量級の選手だけど、に関してはぶつけた時に重量でどうにかするじゃない、で岡本に関しては、身長も体重もそんなに大きいわけじゃないけど、ことぶつかることにかけては、多分この4人のうち誰よりも強いんだなっていう、
すごいよね、
やっぱそう相撲をやっていたということの、このタッ、ことタックルの文脈の、
いや、すごいよ。だから体重的には多分日野よりは多分劣るやんか。
劣る劣る。
でも全然、
なんか身長だいぶちっちゃいし
ね。強いよね。
だから多分逆に日野有志に打ち負けないってことは、プロレス界の誰とやっても打ち負けないんじゃないか、この選手みたいな思った。
でここそう。勝負岡本が日野を上げたの、日野ちょっとびっくりしてんだよね、
この表情とかでもすごい、
いや
日野でもそう、でもまあ
俺上げるみたいな、
でまあでもこの4人の中に入るとまあ田中将人の早いこと早いこと、
いやもうですよねって
なる、まあ、ありえな、なんかあのなんかびっくりするよね、目が、ああそうか、早い早い
早いんだ、
この人早かった、
大きくて早いんだみたいな、なる、
そうでまあで最後日野攻め込まれ攻め込まれだけど、振り切って、あのファッキンボーもすごかったな、
すごいですね、
なんかあっていう、
それとも勝負岡本をね、
そうよ上げるよよく、でもいやでもなんだろう、変な話この2人が勝つとしたらもっと一方的な勝ち方かなみたいな感じでちょっと思った、
あそれもある、そう、あのそうそう日野田中がもっともっとなんていうの、あ
そう
取るとしたら、
取るとしたら、でもここまでその五分みたいな、どっちかわかんない、そうみたいなのを、ああでも
正直私もそこまで予想してなかった。日野、
特に日野がここまで攻め込んだ、田中バンドに関してはサイズ的に攻め込まれるに決まっているから、なんだけど、そう、あすごいいいチームだなって。
私、将軍岡本義氏とまたやってほしいなっていうのがある。
でもやっぱりこの日はでも負けてはしまったけど、岡本よそこが試練と。
いや本当に。
なんかすごい選手だろうな、大日本でもゼロワンでも知ってたけど、なんか今もうちょっとトップクラスだなって思った。
よりねなんか。
トップどころの選手じゃないかって
思って。で、あこれじゃない。何があれっていうと。3月11日の道場で、ですね、
道場
マッチね、相撲の大会が開かれ
て、何を言ってるんですか、まあ、道場ですからね、
そうですね、
道場ですね、何部屋ですか、竹芝部屋です、
竹芝部屋で出るかな、ですね、
道場マッチだからって自由だな、
道場マッチでですね、相撲トーナメントが行われるということですね。
はあ、やりたい方ですね。
そうです。出場が、ハートリー・ジャクソン、将軍岡本。
待って待って、その前に俺ですよ、これ、神風対クリス・バイス相撲トーナメント。そうそうそう、クリス・バイス選手にしては、なんですか、俺、日本文化教えようとか。
そうそうそう、そう、神風クリスバイス将軍岡本ハートリージャクソンで相撲トーナメントが開催されまして、
岡本優勝でし
たね、第5試合でちょっと決勝戦があるという、
あ何言ってるのか、俺は一個気になるのがあってさ、これ一個気になるのがあって、進撃ルールが組まれてるんですね、
進撃ルール、私あんまり分かんない、
進撃って昔ゼロワンがやってた、あの格闘技の大会です、
なんかもう昔やってたのを、多分竹芝道場がなくなるから記念興行みたいな感じで、ね、いっぱい今売ってるの、 それのあれだと思う、
大谷対日高進撃ルール見てえな、
明日です、
明日
っていうか、まあ、あとこれハードコアルールタッグマッチ、田中菅原対杉翔のハードコアが、
こんなもん田中将人の独壇場でしょ、
道場で行われる、
でもまあ杉とか海外でやってそうだな、将棋熱がわからん
でしょ、
やったことあるのかな、
そうのがあるんです、
で
大事、これ
メインですね、
世界ヘビー級のベルト戦で小畑優作対佐藤浩平と、 いやもうちょっとねじらしてもらってもよかったんですけど、私は
組まれるまで、
ね、うん、嬉しいんですけどね。
でこれはだからまあこの前段階として主なら引き分けでしか防衛しないと、
うん、そう、
今までベルト取ってから防衛戦では一回も勝ってない、
勝ってない、そうです。
宮本優子に引き分け防衛、小高勇に引き分け防衛、
そうです。
で佐藤浩平からダメ出しがあって、
うん、いやもっと強くなってからやろうと思ってたんだみたいな
別に弱いチャンピオン、
そう、チャンピオンは勝ってことだろうみたいな、
まあ、浩平の美学としてはそうだよね、
うん、でもね試合中浩平がずっとね結構ねこの腰に手を当ててね小畑を見てて何回もそういうことがあった
ね。俺だから試合中までやっぱりダメか感は、うん、ちょっとあったよ、ね、
試合中
ちょっと試合の前、うんうん
う
ん、特に前半
分かる分かる、そうそうそう、
やっぱり
公平がエースだなみたいな、
なんだろうな、こう体格的に見ても今までの戦績的に見ても、うん、やっぱり小畑が分が悪いじゃん、うん、だから小畑がやっぱチャレンジャー的にどうしてもなるじゃん、
うん、
私公平なんてやっぱり絶対的なエースだから、うん、あでもあまだ差があるのかなっていう風に見えて、
うん、前半ね、うん、分かる。
でも中盤ぐらいから、うん、おや違うぞ、
うん、今までの小畑と違うぞ、
変な話、そういう風に来られると小畑って、うん、こう空回る部分というか、うん、越えていけない、
うんうん、
だから下から突き上げるんだけど
分かる、
越えられない、
向かっていくみたいなのはあるけど、
でもなんかねこの試合はね、
うん、
小畑優作に強さを感じた、
おーおー
本当にお あ強いって思って、
ね、
だから変な話、公平に結構勝ってるじゃん今まで、実は要所要所、
うんとか、
うん、
そうね、
けどなんだろう丸め込みとかは多かったよね、うん、結構、うん、
多かった。
あとはなんかこう本当にさっきのミサミサじゃないけど、こううわーって入れて入れて入れて入れて入れて入れて入れて、とりあえずスリーやったーみたいな、で公平まだまだダメじゃないけど、
うん、
そう何取られてる感じになってるの、うん、みたいなのあったんだけど、今回に関しては、うん、佐藤公平を倒したね、
うん、ね、
完全に終盤佐藤公平を上回った
ね、うん、
佐藤浩平を上回るってすごいなと思う。
すごいよね。
いや本当にすごいな、
うん、
ベルトが人を作るというのはそういうことかと本当に思った。
いやもう本当
かっこよかったよ。
かっこよかった、あよかった、
初めて分かったかっこよかったわ。
あいやいやいやいや、
かっこよさとか強さとかっていうのを、
うん、
だから頑張れってことだよ、
うんうんうん、
頑張れってなる
とかじゃない
じゃなかった、うん、あ、はいはいはい、勝つわっていう、
だからで納得という、勝ったことに納得できるというか、
そうそうそう、だからなんだろうな、チャンピオンの勝ち方、
うーん
っていう言い方はあれかもしれない、でもそれだな俺は、
はいはいはいはい、
強さを見せて勝つっていう、
はいはいはいはい、はい、
だただ勝つだけじゃダメだよっていうのがやっぱりプロレスのチャンピオンにすごいあって、その勝ったことに、ね、前を黙らせるみたいな。
でもやっぱりその序盤というかその前評判もさ、やっぱ公平に挑戦する王者小畑みたいな感じだったじゃない、
うん、要するに公平を超えられるかっていうテーマだったよね、うん、完全に、
そうそうそう、
でもそのテーマはクリアしてたと思うんだよな、
ね、
完全にクリアっていうか、だって本当に
強かったもんね、
強かった、佐藤公平に自分から頭突きいくところとか、あーすごいと思って、
あ頭突き、
あの側頭部に入れて耳が
ね
耳から出血する、
いやちょっと焦ったけどね、そうピアスがね、うん、多分ガッて言っちゃった、
そう、まあ、ピアスだから大丈夫みたいなことはない
いやでも耳から出血するよりはさ、
まあね、
やばいじゃん、耳から
出血、俺髪切れたのかと思って、
あーその結果それもあるね、
だまあ額は割れるじゃん、
うん、公平、
ね、公平の額は割れやすくなって
るから
、まあ、これすごいね、
これすごい
痛いだしね、
さマイクも面白かったね、公平がさなんか負けたけど、まあ、俺も4時になるけどお前の壁になってやるからな、ずっとお前も強くなるよみたいなことを言うじゃない、うん、そしたら小畑が、小林さん、ちょっと何言ってるかよく分からないですけど、
壁になるって、そうでもさ最後の部分でしょ、
そうそう、
でもあのシュープロモバイルも途中何を言ってるか分から
ない、
だから誰も聞き取れない、
だってね、
でも、俺はだから、ゼロワンのエースは佐藤浩平だと思っている、
うん
うんうん、象徴であり、エースは佐藤浩平だと思っている、いまだにそれはね、
そうね、
まあ、象徴は、あ、じゃあ、象徴は大谷慎二だけど、
エースは、
公平で強さの象徴、
うん、
だと思ってるね、
はいはいはい、
でもなんだろう、エースはこれは
もしかしたら、
うん、なるんじゃねえか、
うん、
それはもっと積み重ねなきゃいけないものだけど、
う
ん、
そう
ね、その絶対的な信頼というか、
うん、
だけどだと子供の声がすごい多かったのが印象的だった、
あーそうだね、
すごい、 なんかでもそれは分かる気がする、
うん、
佐藤浩平に声援を送る感じにはならないよ強すぎるもん。
いやすごい好きな男の子いるけどね、
うん、でもなんだろうやっぱそうそうなんか、うん、若い、まあ、そんなにうちでは若くもないんだけど、うん、でもカラカチちょっと若いっていうのとかそういうところは絶対的な彼のアドバンテージにな
る。なんかちょっとヒーロー感あるよね、うん、ちょっとやっぱり
そのでかいのを倒すっていう、
うん、最近ちょっとまたねちょっと明るくなってき
たちょっとねちょっとね自分でマイクアピール考えてる。でもあれもあのこっちのお客さんはなくなった
。なくなったらしいね。なんで？
なくなってた、
ね。そうなんですよ。これ日大事件ですよ。こっちのお客さんもっていうのなくなったらしいんですよ。
気づいたじゃないですか。これ会場によってはこれは全部使えない。
いやだいでも後楽園は使えるじゃん。
使い分けができない
で。竹島は確かに一方向かもしれないですけど、後楽園四方向あるからちょっとやってほしい。
それが。会場によって使い分けるとかができないんじゃないかなと俺は思って。
ずっと気のダメ
ージね。いや違う。そういうことはそもそもプログラムにないことはできない。
なるほどね。
臨機応変でのができないから。
じゃあそれはもう後楽園はやる。竹芝はやらないっていう。
難しいんじゃないかな。ちょっと。
あれマジやってほしいんだけど、すごいそれやる気でいるのにさ、おないと思って。
俺もそれが楽しみで、おあれかと思ったら、いややらないんだと思って。
皆さん俺についてこいみたいな感じだったじゃん。
しかも俺についてこいよ全員で言うのに若干の違和感が俺はなくはなかった俺についてこいって俺が言ってもいいいやいや俺はついていくよ、
そうですよね、
ついていく方でしょ、うん、俺についてこいってみんなで言うのって若干の疑問がなくはなかったまあでもやり続けることですからね、
うん、そうでしょ。ってことはほらやっぱりこっちのお客さんもっていうのもちゃんとやり続けてほしいんです
よ。いやそれはねでもやっぱり、
うん、
いやでも見てえな竹芝子
っていや見たいでしょ。
1面しかない3面誰にも言わないっていうのはこれはすごいことだったら、うん、でもまあその辺
もいやでも本当になんかタイミングさえちゃんとリズムさえしっかりすれば絶対ついていけるって、
うん、
やろう。
いやでもだからそれはでもやっぱそれをこう定着させるには、うん、それだけやっぱり防衛しなきゃダメだ、
う
ん、
そうですねやっぱり、
うんそうですよ。いやでも本当になんかこうゼロワンの風向きが変わったなって、うん、本当にでもなんだろうこの試合で思ったかもしれない。それは途中からあやっぱ面白いなと思ったけど、
うん、
あなんか面白いなっていうかあ
ゼロワンいつもの面白いというより
ゼロワンが好きなの、
うん、
面白いの知ってるから、
うん、
あなんか今すごい明るい材料があって、
うんうんうん、
まあ、明るい材料はやっぱり尾形が変わったことかもしれんというのは、うん、本当に思った。
一番がやっぱそこです、ね、
まあ、やっぱチャンピオンだからね、
うん、
いや
なんかね、お正月なの 1.1 よりちょっと多かったみたいですね。
あでもそう
お客さん
が、うんうん、埋まってる感じがあったよ、うん、そうですね。いや、ゼロも面白かった。
また来てください。来てください。
会場側の人いや、俺も見たいわ本当に。ああ面白いと思って。久々にだからやっぱ久々のプロレス生観戦だったのもあった
ね。ね我々そうよね2月に全く行けないから。
ああ楽しいって途中で。俺でも途中、
うん、
楽しいって言った。漏れちゃった。
心の声がね。
俺あの自分で気づいて、
うん、
これ自分で膝に聞いた、うん。楽しい。多分ねセミかなんかの。セミかなんかでどっかどっかぶつかってる時に、うん、楽しいって。本当楽しいなと思って。
すごいね、
うん
はい。そんな感じで 3.4 の振り返りでした。
で、しかしビッグマッチが。
ビッグマッチが 4.8 靖国神社。
毎年恒例の奉納プロレス。
奉納プロレス1時からで。カードがですね決まったカードがこれですね、
はい、
タル&ハートリー・ジャクソン対将軍岡本桃田三つを
なあ力道山の系譜ですねなぜここに
急にだから 3.4 の時にさこの人たち来るみたいなあったよ、
うん、
それが新崎人生さん、うん、ミスター・ガンノスケさん、
うん、
あとあ黒潮イケメン二郎が出ますみたいなあって、
うん、
あとジェイソン・リーですよ。
そうですね、
ジェイソン・リーで私はウィーってなっちゃった
けど機関のジェイソン・リーですね、
うん、でこの人たち出ますって言った後にカード発表されたらもうさりげなく桃田さん入ってるんだよな、
うん、ビッグネームビッグネーム
ちょっと
間に合わなかったかな、
ね、
映像が間に合わなかったかな、
さんの
力道さんか
ズンさんってなっちゃったけど、ね、次男で次は UN ヘビー
のあーそうです、ね、スーパータイガー対
クリスパイス 多分今発表されているその何ベルト先生はここだけかなんですよね、
この日はね。
そうそうそう。で次が新崎人生ミスターガンノスケ対
渋い
大谷高岩。
いやこれはこれは、
まあ、そうなるよ。
ミスターガンノスケ選手がね、あの引退前の多分ゼロワン上がるの最後にはなるだろうね、
うん、もう今年とかでしょ、
う
ん、
そう
ね。で次次次
あっこれはいいいいいい、
次がですね、そうジェイソン・リー次福島対日高菅原翔
という、そうですね、ゼロワン香港だっけ、
え
ゼロワン香港じゃなかったっけ、ジェイソン・リー
香港、そう
ね、ゼロワン香港で最近日本来ないなと思ってたらドラゴンゲートに出場する、
ドラゴンゲートにいる出てる、
まあ、よくあるパターンなんですけど、うん、その後
悲しい気持ちになったんだけど、
でもこれが継続参戦かどうかはまだ発表されてない
から、それは分かんないね、この時だけ、この日だけかもしれないけど、
だから逆にこれ面白いのは、うん、日高とか菅原とかは、
うん、
おいおいおいと、
うん、
こんなちょっとこうやって海外出てこうゲスト枠ですかみたいな感じになると面白いね、はい、
しかもまあ6人タッグだけど日高菅原のこのタッグがまた見れる、
ああそうね、
でそれ言うとそうね、ジェイソン次福島のこの
新世代、
新世代というか新しい風、
私またジェイソンと次のここはタッグだけど、うん、要するにジェイソンがいなくなってから杉が来た、
そう
で今杉チャンピオンじゃん、
うん、
ってことを考えるとこの2人のポジション争いがどうなのかっていうね、そこに新人
の
福島君では、この新人福島君もだってポジションを作んなきゃいけないから、その上でやってるのに食らいついてからみたいな、これだからジュニアの人間模様としては面白いわけ、そして、
ね、そうですね、次がバカみたいな試合を組みます、うん、佐藤浩平対日野裕二、
なるほど、靖国の祭りですね、
これがもう祭りです、
まずね、お祭りですね、
間違いなく大阪なんかで確かね組まれたカードでね、
あその時は
どっちだったっけ、
まあ、でもなんかどっちってもとりあえずすごいことになったんでしょうね、
そうそうそう、がまさかやつの、うん、次がですね、田中雅人イケメン、黒潮イケメン二郎 VS 小畑宮本優子、
あいいっすわ、
ね、何に出た時だっけ、
なんかの時にイケメンイケメン雅人が、
そうそうそう、
田中イケメン雅人になったら
しくて、ノリノリでジャケットをプレーをしたらしく、うん、この日も見れるのかという、
そう、それに対して、うん、宮本優子は悪乗りしそうな気がするんですよ。これ小畑優作が何を見せるかですね。宮本優子が悪乗りすることに関しては、うん、多分これは確定事項な気がするん
です よ。マジで楽しみだな。
そう、でも小畑優作はそこでどうするかと。
また宮本さんにさ、なんか起訴されてさ、みたいな感じで入ってくる。ハロウィンの時
そんな感じでしょ。そうそうそうそう、完全に。
いや、ハロウィンの時は狂気を感じたな、本当に。
そうやね、あんなにやる気のない仮装って初めて、
すごい、もうかぶってないです、もう素顔ですけどみたいな感じでさ、かぼちゃのなんか面かぶってたじゃない、うん、狂気だったもんな、本当怖いわ、
これでもいや、いいカードですな、
いいですよね、で、あと1、2試合
あ、でも結構ゼロワンのメンツは組まれちゃって
る、ね、神風さんかな、神風さんがだって飛びますよ、
そうね、
だって靖国で神風が飛ぶんです
から、あと横山も組まれてない、
横山、あと新人2人、
あ
コアと、
ね、
北村君、
なるほどね、
この辺があと 1,2 試合がそうどう組むのかなという感じで、靖
国神社の奉納プロです、相撲場だ、いつも相撲場のところ で、
う
ん、屋外でやりやすい、これでは毎年恒例 で、
そうです、
毎年楽しいですよ、
楽しいですよ、
あの桜とともに、そうそう、
去年は寒かったらしいですけど、
ね、あと雨は降らないですから大丈夫です、大谷慎次郎がいる時、
雨は降ってた、
いや降ってない、
だから大谷さんの時は降ってないんですけど、
そうそうそうそう、大谷慎次郎の試合の時は雨は止むんで、ね、基本的には雨は降ってないって、
あと自由席だとね、なんかお酒飲みながら、
あそうです
、ね、花見しながらみたいな感じなんで、うん、ぜひ来てください、
そうですね、もう完全に団体側の目線になってます、ね、
私友人2人と、あのオッキーさんの真後ろを取りました、
あとこう
最善がそこしかなくて、
ね、
の僕の後ろですけど大丈夫ですかって言われて、
まあ、あとあれですね、そのあのこういう屋外大会ではいつもと音響の感じが違うので、うん、大きいが大変です、よく大きいがテンパる大会なので、そこも見どころですね、
いや本当に、
でも本当ゼロワンいいわ、
いいでしょ、
いい感じ、
今本当なんかいい空気になってる感じ、
うん、そうなんかこうこのカードだから楽しいとかじゃない感じになるんじゃないかなっていう、
なんかね、内部もなんかそういう風があるらしいよ、そのなんか、
あるでしょ、
うん、前までちょっと良くなかったけど今なんか、
でもやっぱそれはやっぱなんかそういうの 分かる
出るよね、
うん、それは人がやってるものだからね、うん、我々もぶっちゃけそうじゃないですか。
ぶっちゃけそうですよ、本当に。
そう出るじゃないですか、うん、内部のあれやこれやは
出ます出ます。
そうで、あと逆もあってさ、うん、いいのができると良くなったりするよね。
あ、逆もある、うんうんうん、そのだからどっちが先かみたいなのはまあ分かんないけど、
そうそうそうそう、
あるあるある。
いいものが作れるとい
い雰囲気にな
って、そうそうそうなるし、でいい雰囲気やっていい、ね、いい試合、いい舞台ができる、それはね、
どうしてもね、
あるよね。でそれをだからこういいなって思ったのし、それがなんかすごく分かった大会だった、うん、総括としては、ね、いい感じでしたね。楽しかった。やっぱプロレスは会場に行くものだなと。
ね、ゼロは本当に本当に、すごいですよ。しかも、ね、そう今日ね、気仙沼に行ってるんですよ。
あ、そうだね、
ゼロワンね、今日今朝もう本当11時からとかやってるかな、うん、それに行って、ね、そっから帰ってきての道場マッチが2時からやるってさ、すごいよ。
すごいね、
なんかもう尊敬しかしない。
そう、でもこの日だって、その日だってさ、3月4
日、うん、
丸藤この後新幹線だからね、
試合が。確かね、正宗もなんかね、ダブル、ダブルってやつ、もうどっかでやって
た。丸藤ノアの大会があって、そうそうそう、夜からすぐ新幹線だ
った
の
かな。ね。
いや、すごいね。
ね、ありがたい。
本当に。
ありがたい。
1週間ぐらい公演やって、ね、あ、疲れたなって言っちゃダメだと思う。
うん、
出ちゃダメだなと思いつつ、
でもやっぱ1週間ってしんど
いね。まだしんどい、これ。これまだ戻ってない感じはあります
。あ、嘘、本当。
だから今回長い。
そこまで。
っていうかあとね、うん、あの花粉と気候によって体調崩していい。
そうなの。あのだからそれ、あの公園のダメージっていうよりももう花粉が始まってしまった
んだから、ずっと具合悪いって
。そうなんですよ。花粉の無事で終わるっていう。
そうそうそうそうそう。なんでね、プロレスラーの皆さんの。ね、頑張りを見て、
ね、
もうちょっと元気に
元気になろう、
ね、やりましょう。
じゃあその間に、
はい、
じゃあせーの、
3、2、1、0、1。